10、教育のページ。12月4日から10日は人権週間です。子どもたちのメッセージ。播磨町小中学生人権作文人権史及び播磨町幼稚園人権カットの紹介。海辺のゴミ拾い。播磨中学校1年、角野光。夏休みになった。いつものように母が僕を誘う。光、そろそろお願いしようかな。うん、と僕は答える。本当は暑くて面倒くさくてやりたいことではないけれど、僕がしなかったら母が大変だから、いつも手伝うことにしている。今回こそは1時間でいいから。うん、気を使うように母は言うけれど、今まで1時間で終わったことなんか一回もない。だからといって、少し超えるくらいかというと、そんなこともない。だいたいいつも3時間から5時間はかかってしまう。何を手伝うのかというと、浜辺のゴミ拾いだ。僕の家は釣り船屋をしている。僕の住んでいる播磨町の港から、父が毎日船を出している。船の目の前の広場には、船に乗るお客さんが車を止められるように駐車場になっている。でもそこは僕の家の船に乗るお客さんだけではなくて、他の船に乗るお客さんや、岸壁から釣りをする人、散歩をする人も通るし、ただ海を見に来た人もいる。時々仕事中のおじさんが一休みしていることもある。赤ちゃんもいるし、休みの日には子供もいるし、おじいちゃんおばあちゃんまで年齢層は厚い。しかし、その中の一部の人がゴミを残していく。それが積もり積もって、あるラインまで来ると、僕の出番だ。普段は、お客さんの船のゴミを片付けるついでに、父と母が大まかに拾っているらしいが、僕が呼ばれる頃はいつもゴミが目立つくらい散乱している。漁協で浜掃除と決められた日もあるそうだが、母は、ゴミが落ちていると、ゴミをほかしてもいいんだと思って、またゴミを置いていく人が増えるんよ。だから、ゴミが目立つ前に片付けようと思ってるねん、という。それが本当かどうかはわからないけど、結局、ゴミは片付けても片付けても増えるから、そんなものかもしれない。母は、ゴミを拾うことが嫌なわけじゃなくて、一番嫌なのは、捨てているゴミを見たら、捨てた人の考えていることが分かってしまうのが嫌い、といつも言う。例えば、隅っこや溝に落ちているゴミは、きっと捨てることに罪悪感があったんだろうと思う。だったら、持って帰って捨てたらいいのに。また、空き缶、ペットボトル、紙類が一塊になっているゴミ、分別がめんどくさかったのか。花火とジュース、楽しい時間だったんだろう。だけど、花火は危ないから水につけなくては。釣りの時の魚の餌の袋。岸壁から釣りをしたんだろう。だけど、釣った魚は持って帰っても、残った餌の袋は臭いから、そのまま置いていこうって感じだと思う。そんな人たちは置いていったゴミがどうなるかなんて考えていないんだろう。土に帰るとでも思うのだろうか。そんな人たちが置いていったゴミを、僕は時々母と拾うのだ。慣れたもので、もう最初から2、3枚の袋を持って分別しながら拾っていく。缶、瓶、ペットボトル、紙類のゴミ、雑誌なども捨てられていることもある。結局は草の中とか見えないところに捨てているゴミが多いから、袋はすぐにいっぱいになって持ちきれないことになる。そんなことをしていたら5時間ぐらいすぐに経っている。それぞれ浜で過ごす人たちの意識が少しずつ変わるだけで、僕の5時間を違うことに使える気がする。何も大変なことをしてほしいわけではない。みんな自分の家では分別しながらゴミはゴミ箱に捨てているはずだ。その気持ちをどこに行っても持ち続けてほしい。そしてこんなことを言っている僕も、どこに行っても、その場所で楽しんでいる人や生活している人、 お仕事をしている人の気持ちを考えて、気分の悪くなるようなゴミの捨て方をしないように気をつけようと思う。妹と車椅子。播磨小学校5年、池上優里。昨年の6月、2年生の妹が県立子ども病院に1ヶ月入院しました。健康だった妹が右足が痛いと泣き出したのは1月ぐらいでした。その後、右足と左足の長さに5センチも差ができ、右足が前のように開かなくなりました。痛みもひどく、夜中に泣き叫んでいました。妹が入院してから私はおばあちゃんの家で過ごしました。お母さんが妹のそばについていたからです。私も寂しかったけど、妹の辛さを思って我慢しました。妹は2回手術をしました。血腫ができていたため、足が動かなくなっていたことが分かりました。そこに血腫ができた例は、世界でもほとんどなく、珍しい病気と言われました。でも、手術で取り除くことができ、1ヶ月間、牽引という重りをつけた後、無事に退院できました。妹が入院中、土日に何度か外泊が許されて、車椅子で家に帰ってきました。右足に体重をかけることを禁止されていたからです。そんな時、家族で買い物や外食に行くと、車椅子に乗っている妹をみんながじろじろ見てきました。その目は、かわいそうに、とか、あの子、何の病気やろ、と言っているように私には見えました。妹が帰ってきて嬉しかった私も、みんなのじろじろ見てくる視線がたまらなく嫌でした。私の妹は1ヶ月間だけの車椅子生活でしたが、一生車椅子の人は毎日ずっとこんな思いをしているんだなということに気がつきました。そして車椅子を押して思ったのは、歩いているだけでは気づかないたくさんの不自由があるということです。例えばエレベーターがなかったり、あっても狭かったり、乗ろうとしたら人がいっぱいで入れなかったり、着くのを待って何回もエレベーターを見送らなければならなかったりしました。それから駐車場が狭くて車椅子の乗せ下ろしが大変でした。また車椅子はとっても重くて、大人でも一人で持ち上げるのはすごく重そうでした。レストランでは食べたい店に入れなかったり、入ってもテーブルが狭かったり、車椅子と高さが合わなかったりしました。階段しかないため、すごく遠回りをしたこともありました。バリアフリーな社会とよく言うけれど、実際に経験してみると、まだまだたくさんの不自由なことがありました。今回の経験を通して、これからは困っている人がいたら、その人の気持ちになって、さりげなく助けてあげられる人になりたいなと思いました。幸い、妹の足は治ったけれど、世の中には重い病気で苦しんでいる子どもがたくさんいることが分かりました。そのお手伝いができる仕事に就けたら嬉しいです。そしてもっとバリアフリーな社会を作っていけるような大人になりたいと思いました。普通、播磨南中学校3年、伊藤慎太郎。あなたの普通は普通ですか？誰かを傷つける普通ではありませんか？誰かを苦しめる普通ではありませんか？あなたの今の行動は正しいですか？過去に間違いをしていませんか？間違いがあるなら普通を変えてください。物を拾ってあげる普通。人を励ます普通。苦しんでいる人を助ける普通。何事にも頑張る普通。平等に接する普通。人の役に立つ普通。心配をかけない普通。迷惑をかけない普通。気づけば周りには人がいます。普通は優しさに変わります。伝えたいこと。播池小学校5年、山本優吾。お父さん、お母さん、お姉ちゃん、おじいちゃん、おばあちゃん、友達、 みんな僕の大切な人たち。おはようと言うと、おはようと帰ってくる。笑い合ったり、時々喧嘩をしたり、いろんなことがあるけれど、みんな僕の大切な人たち。みんな生まれてきてくれてありがとう。僕に命をつないでくれてありがとう。僕と出会ってくれてありがとう。そして自分にありがとう。3枚のカット掲載。お友達と砂場でお山とお団子を作ったよ。播磨幼稚園4歳児、麻生レオ。セミ取り大好き、蓮池幼稚園5歳児、大江拓海。お父さんと弟大好き、播磨西幼稚園3歳児、浦田ひな。問い合わせ、障害学習グループ、電話、079-437-0565。教育のページを終わります。